お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
前回に続き、もう今日のベトナムのこの食材、すごい楽しみにしていました。
ありがとうございます。で、前回ちょっとベトナム料理、ちょっと変わった食材を紹介しましたけど、今日は実際に、そのメルボルンにはスプリングベールという街があるんですね。ベトナム人街の街なんですけど、まあそこに私が何回も通って、で、普段、この家でですね、家のご飯に使える美味しい食材っていうのがあるので、皆様に紹介をしていきたいと思います。さらにちょっとおすすめのですね、ちょっと変わったこう、美味しい料理も紹介しようかなと思っています。ユミさんはちょっと前回こう、聞いていて何か気になる食材はありましたか？
やっぱりバナナの花ですね。前回お話ししていただくまで、そのバナナの花を想像したこともなかったので、まさかあんなに大きいとは思いませんでした。
多分ちょっとこう、今聞かれてる方もどんなんだって思うかもしれないんですけど、ちょっと前回をね、聞いていただいて、バナナの花ってもう検索するだけでいっぱい出てくるので、ぜひちょっと皆さん見つけたらトライしていただきたい食材ですよね。
そうですね。
はい。で、先ほども言ったように、ちょっとメルボルンには、その大きいベトナム人街っていうのがありまして、でもこの街行くと本当に、前回言いましたけど、本当ベトナムに行った、旅行に行った気分になるくらい全てがベトナム語で、でも売られている食材野菜なんかももうベトナム料理に欠かせないものばかりなんですね。で、私のだいたい今住んでいるところから40分ぐらいはかかるんですけれども、でも美味しい食材が入りやすいので、本当に最近足しげく通っています。で、まずベトナム人街のお魚屋さん、結構大きいんですよね。いろんなお魚が本当に並んでいて、なんか日本のフィッシュマーケットよりもちょっとこう迫力があるというと語弊がありますけど、いろんなその淡水魚も売っているので面白いんですけど、やっぱりその中でも一番目にするのがエビなんですよね。多分みんな、あーって思うと思うんですけど、やっぱ世界の中でもこうエビ大国と言われていますし、世界ランキングも常にこうトップにいるエビ生産国のベトナムなんですけど、まあいろんなこう色と種類のエビが売っています。ただ我が家がいつもストックしているのは、実はエビはエビでもエビのすり身なんですね。結構練り物屋さんみたいなのもありまして、ちょっとこう、なんていうんですか、日本で言うとかまぼこですとか、そういうものも売っているところがあるんですね。で、そこ行くと、エビのすり身、まあ、プロンペーストっていう風に書いてあったりするんですけど、これがもうすでにエビの身と、まあ、卵白とかちょっと味付けもされてるんですけど、それがこう、大体、グラム単位で買えるので、私はいつも大体500グラムぐらいを買って、それを小分けにして、冷凍庫に入れてしまうんですよ。で、そうすると、普段のお味噌汁ですとか、あと、もう、我が家は結構お鍋に使ってしまうんですけど、なんかこう、豚肉とか牛肉とか、なんか、チキンとか、それ以外にシーフードの何かちょっと入れたいなと思うときに、このエビの団子を解凍して丸めてポンって入れるだけで、やっぱり味が全然格別に美味しくなりますし、ちょっとトムヤムくん我が家大好きでして、いつもそのタイのですね、ペーストを置いてるんですけど、その時もエビがなくてもこのすり身で、十分美味しくできるんですね。なのでこれ皆さん冷凍庫に置いていくとすごく便利なタンパク質なので、ちょっとエビのすり身を見かけたら一度買ってみてください。で、次にですね、ベトナムのハム類っていうのもね、結構買ってストックしてます。ハムって多分皆さんこう想像すると多分ロースハムですとか、ああいう形を想像される方が多いと思うんですけれども、ベトナムのハムっていうのは大体こうちょっとクリーミーになるまでガーッと練り込んでまして、それを成形して蒸して、見た目って結構スパムですとか、ちょっと魚肉ソーセージ、それに近い感じなんですね。で、これの外側をちょっと揚げて、売ってあったりするんですけど、前回ちょっとこれをですね、お餅に挟んだ、バインザイっていうのを紹介したと思うんですけど、まさにこれはベトナムのこのハムを使っています。で、このハムをですね、やっぱり置いておくと何にでも使えるんですよね。以前 SBS フードストーリーでもベトナムのバイミーを紹介しましたけど、多分皆さんバイミーって聞くとこうクリスピーポークだったり、 グリルドチキンとか、ちょっとそっち側を想像しちゃうと思うんですけど、ベトナムって結構その、サバのトマト煮のバイミーですとか、あとやっぱりこのハムのバイミーっていうのが皆さんよく買われてるなという印象です。ユミさんもバイミーってね、食べられるって言いますけど、このハムのは食べたことありますか？
あります。私結構このハム毎回オーダーしてます。
あ、本当ですか？
バイミーはこのハムがないとダメだなっていうぐらい好きです。
もうバイミーを食べ尽くしてますね。いろいろ。
そう、いろいろ食べた挙句そこにたどり着いたと思います。
私も結構ずっとクリスピーポークをなんかメインだと思っていたので、なんかこのハム、日本ともまた違いますよね。やっぱり旨味が強いんですかね。なん
そうで
か、
すね。
ちょっと味も濃いめなんですね。まあでもこの本当ハムは普段、家でちょっとストックして、私なんかもうちょっと冷凍しちゃうんですけれども、冷凍しておくと何か困った時に、あっと思ってそれをスライスして、炒め物にしたり、それこそそのサンドイッチにパッて入れたりできるので、皆さんちょっとベトナムのハムも一回買ってみてください。
バイミーで食べたことあるんですけど、買って自宅で何かに作ろうって発想がありませんでした。
ぜひね、お弁当のサンドイッチに一回 入れてみた
ねえ。
いのね。
ちょっとサプライズで入れてみます、今度。
そうですね。で、もう一つですね、我が家の子供たちが大好きなのは、ベトナムのデザートなんですよ。で、多分皆さん知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、結構見た目こうカラフルなんですよね。白とか緑、紫、ピンクなんかもありまして、ただ、結構味っていうのは基本ココナッツ使っていて、あと、もち米とかタロとか、やっぱ日本人も大好きな、こう、食感のある、やっぱデザートっていうのが多いですね。あと、緑色っていうのは、パンダンという、こうね、東南アジアのこの植物、このちょっとエキスを使っているので、緑色がつくんですけど、これ、実際このパンダンの葉っていうのは、バニラエッセンスのような香りがするので、若干その香りもついています。ゆみさんも何か試したことが、ね、ある、で、前おっしゃってましたっけ？美味しかったアジアのデザートみたいな。
シドニーのベトナム街のカブラマッターに行くと、ストリートにいろんなこの屋台みたいのが出てたりして、デ
おお。
ザートもいろいろ並んでるんですよ。私あまりチャレンジャーではないんですけど、デザートに関しては結構チャレンジャーで、で今お話ししていただいた白、ピンク、緑のお餅みたいなのを食べたことがあって、それはすごい美味しかった記憶があります。なんていう名前なのかもわからないんですけど、いつも指さしてこれって
わかりま
お
す。
出してるんですけど、
結構ベトナム人街、まあ別にベトナム人街ってだけじゃないんですけど、アジアのこう街に行くと、英語じゃなくて指さした方がね、結構皆さん入って忘れる時の方がありますし、逆にちょっとベトナム語で返されて全然わかんなくて。
そうなんですよね。英語で聞いてもベトナム語で普通に返ってくるんですよね。
そうなんですよ。ね、ちょっとこういうデザートもで皆さんぜひ、トライしてみてください。多分指さしたら買えるのでね。
そうですね。それは間違いないです。
で、あとですね、今日はちょっとベトナム料理のレストランで私が食べた美味しい料理を紹介したいなと思うんですけれども、オーストラリアでもね、よく見ますし、日本でも見られるのが、やっぱりフォーなんじゃないかなと思います。でもこれ、フォーって実はベトナムの麺料理で、決してフォーだけが全てじゃなくてですね、本当にたくさんの麺料理が実はあるんですね。で、一番そのメニューの中にもう一つ種類で見かけるのが、ブンという、これも麺の料理なんですけど、だいたいその春巻きですとか、お肉類とか、サラダとか、全てを一気に美味しく食べたい方にすごくおすすめです。私は結構フォーに一回ハマって、次今ブンにハマってるんですけど、フォーと同じくこれ本当国民食と言えるくらいベトナムではいつも食べられている麺でして、同じくこう米粉から作っています。ただ、ブンって結構こうストレート麺なんですよね。フォーってこう、ちょっとペチャっとした切り麺が多いんですけれども、結構本当に麺、細いうどんですとか、ちょっとそっち系に近いんですけど、これをつけ麺にしたりですとか、逆にもうつゆ割りの麺として食べたりもするんですけど、私はいつも食べるのはさっき言ってたように、茹でたてのこの麺の上に、春巻きですとか肉類が乗って、上からそのヌックマムというベトナムの魚醤のドレッシングをかけて食べるのが大好きで、ぜひちょっとこのブンを皆さん食べてみてください。で、もう一つのお料理がですね、 豚肉の皮の千切り。それが入った生春巻きなんですね。多分生春巻きって皆さん、エビですとか、まあ、チキンあたりを想像すると思うんですけど、実はこの豚肉の皮の千切りってすごく有名でして、まあ、ビーという名前になります。で、豚肉の皮を大体茹でて、細く切った食べ物なんですけれども、まあ、食べ物といいますか、これを、例えばさっきの文、この上に乗っていたりですとか、で、さっきのその生春巻きの中に入っていたりですとか、ちょっとこう、食感が歯応えあるので、食べている時もなんかちょっと麺に近いような感じがします。ただ、全然油っぽくなくて、逆にそれを入れることによって旨味が増します。まあ、ちょっとこういうね、変わったと言いますか、皆さん多分普段見てるんですけど、挑戦したことがない食材っていうのはたくさんあると思うので、皆さんぜひ、皆さん、食べてみてください。リムさん、いかがでしたか？
いや、もう今すぐシドニーのこのカブラマッターに行きたいと思いました。
ちょっとベトナム気分にね、なりますよね。ね、皆さんちょっとオーストラリアやる方、ぜひ、これもね、オーストラリア観光の一つだと思うので、足を運んでみてください。
まえさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。